この朝の聖書の箇所をお読みいたします。ローマ人への手紙第2章11節です。ローマ人への手紙第2章11節。神にはエコひいきがないからです。今日はこの箇所からエコひいきという題でしばらく共に御言葉を聞きたいと思います。神にはエコひいきがないからです。今日の聖書にはそのように書かれています。エコひいきという言葉は私たちにいろいろなことを連想させます。以前ドイツにおりました時に、平日ユングシャーと呼ばれる子どもの集会のお手伝いをしておりました。ドイツの学校はほぼ午前中で終わります。学校が終わってから塾に行くという習慣もありませんから、子どもたちは午後のびのびと生活しています。まあ、それで教会では平日に子どもたちを集めまして子どもの集会を持つわけですけれども、その多くの時間ゲームをして過ごします。ゲームといってもこういうピコピコってあるですね、ビデオゲームではなくて体を使ってする、まあ、いろんなゲームです。そのゲームを子どもたちと一緒にしていたときに、一人のスタッフが小さな子どもやあまりにもそのゲームが得意ではない子どもたちに対してルールをちょっと緩めまして、たくさん点数が取れるようにしてやったわけです。まあ、するとそれを見ていた子どもたちが一斉にアンフェアと叫び出しました。まあ、私はその子どもたちの光景を見ながら、ああこういう時にはドイツ語ではアンフェアと言うんだと、まあ、言葉を覚えてですね、こう喜んでいたわけですけれども、子どもたちの顔を見ると真剣そのものです。日本の子ならなんて言うんだろうかとこう思わず考えるわけです。この辺の岐阜の子たちならずるやげーとかずりーげーと言うのではないかなと思います。あるいはひいきやんとかエコひいきと言うかもしれません。このフェアではないという言葉とエコひいきという言葉のニュアンスは少し違うように思います。私の持っている国語辞典を調べますと、エコひいきというのは自分の気に入ったものだけの型を持つことと書いてありました。アンフェアというのは、ドイツっぽい発音で英語の発音だとアンフェアになるんでしょうかね、不公平ということです。意味は似ていますけれども、エコひいきという場合は判断をする側の主観に協調点が置かれている気がします。このパウロの手紙の神にはエコひいきがないからですというこの言葉は、神が裁きをするときの態度のことを言い表している言葉です。つまりこの箇所は神の裁き、そのことがテーマです。そして神が裁きをなさるときには、神の主観で襟好みをしたりしない、誰かの肩を特に持ったりはしないということがここで言われていることになります。まあ、考えようによっては当たり前のことです。神様が人を裁くときに同じ基準で判断をしないとすれば、それこそアンフェアなことになるわけです。けれどもパウロはここで、神はそんなことはなさらない、公平に裁くのだと言っているのです。 問題はパウロはここで人を裁く場合のことを語っているわけですけれども、私たちが人を裁くとき、どういう視点で裁きをしているのか、そのことが問題になっているわけです。先日この聖書箇所を調べるためにいくつかの本を読んでおりましたら、ある本にこんな文章が載っておりました。以前ある評論家が自分の親に勧めていることがありました。一日でいいから自分と子供の会話を全部録音してごらんなさい。そして一人でゆっくり録音を再生して自分の言葉を数えてごらんなさい。あなたが裁判官のように子供に何回の判決を申し渡したか、朝起きてから寝るまでにあなたの子供は何回被告席に座らされ、何回有罪判決を下されるか、子供の立場に身を置いて聞いてごらんなさい。その教育評論家はさらにこう問うのです。裁判官は判決を言うだけで、でもあなたはそれ以上の刑罰を子供に課していないか。私はこの文章を読みまして、もう自分の心が痛んで痛んで仕方がないわけです。本当に一日朝から夜までですね、録音をして聞いた方が良いのではないかという、そんな思いがさせられております。親が子供を叱るとき、他の方はどうか分かりませんけれども、問答無用で一方的に裁いてしまうということをしてしまいがちです。子供にそうしてしまうということは、他の人にもそういうことをすることがあるということです。私たちが人を裁く場合のことを考えてみると、子供にするときもそうですけれども、自分は正しいという立場に置いて身を置いて人を裁きます。自分の持っている常識や価値基準というものが判断をするときの材料になります。けれども、一方的に悪者にされてしまう側にもそれなりの道筋があるはずなのです。ということは、本当に人を裁こうと思ったら、その人に寄り添って、その人がどういう信念を持っていて、どういう判断をして物事を考えているのかということ、そこに思いを寄せるということが、どうしても必要になるはずです。自分の恥ずかしい話、ついでに言いますと、私が新学生の頃、教団の青年の仲間たちからあるニックネームをつけられました。それは、裁き主というあだ名です。裁き主直樹、あまり褒められたものではありません。人からそういうふうに言われてしまうわけですから、私はどうもところ構わずですね、人を裁いている、そういうふうに人に判断を下してしまうということをやっていたようです。そういう人間が牧師になっていいのかどうか分かりませんけれども、20年かかって少しずつ変えられてきているのではないかと願っております。けれども、それはやはりあまりにも不名誉なことです。ちょっと神学校で学んで聖書の知識を身につけると、途端に調子に乗ってしまう、そのように自分に自信がつくということは、人を裁くということと結びついてしまいやすいわけです。そのことを私たちは肝に銘じておく必要があると思います。パウロはなぜここでこんな話をしているのかというと、当時のユダヤ人のキリスト者たちはクリスチャンになる前からも聖書の律法をちゃんと守って生きてきたという背景がある。こういうちゃんとした人から見ると、異邦人であるギリシャ人の生き方が生ぬるく見えてしまうわけです。 パウロはもともとそちら側の人間でしたから、そういう精神構造がよくわかるわけです。自分たちは神の民でユダヤ人で律法をちゃんと守ってきた、だからそういう自分たちには神様からの特別なお目こぼしがあるのは当然だけれども、聖書も神の律法も何も知らないで生きてきたギリシャ人はこれまでちゃんと生きてこなかったわけですから、自分たちよりも当然厳しい目にさらされるはずだと考えたわけです。まあ理屈としては筋が通っている気がします。けれどもそれは自分は正しいという正義の側に立っているものの見方でしかありません。パウロはこの少し前の4節のところでこういうふうに言っています。神の慈しみ深さがあなたを悔い改めに導くとも知らないで、その豊かな慈しみと忍耐と寛容を軽んじるのですか。ここでパウロは神の慈しみ深さについて語っています。この言葉は新共同訳聖書では神の憐れみと訳されていました。今度の教会共同訳では新改訳と同じで慈しみと訳しました。まあ、教会共同訳の方は漢字で書かれていて漢字の方がいいなと個人的には思っておりますけれども、もともとのギリシャ語はクレーストスという言葉です。善とか良いというふうに訳されることもある言葉です。4節の後半にも豊かな慈しみという言葉があります。これはクレストテースという言葉で、まあ、慈しみという言葉から派生した言葉です。クレストスとかクリストスってキリストという言葉と似ているなというふうに思うかもしれません。まあ、おそらくキリストの性質を思い起こすようにということが意図されてこういう言葉を使っているのだろうと思われるわけです。ある人はこの慈しみという言葉は親が子供の心を何とか目覚めさせようとする心と説明しました。神の慈しみというのは人間が改心することを期待しつつ忍耐をして寛容を持って見ていてくださるということです。すぐにジャッジしてしまうわけではないの。慈しみというのはそういう言葉です。まさに親が子供の心を何とか目覚めさせようとする心を持って私たちを見つめていてくださるということです。主イエスのことを考えるとこのことがよく分かってきます。主イエスというお方は罪人の友となられたお方です。主税人とか遊女と言われた人たちに寄り添って一緒に食事をすることを大事なこととされたお方です。この人はダメな人だとバッサリと切り捨てるのではなくて、その人のところに行って寄り添ってその人を理解しようとなさる、それが主イエスというお方です。そこにはキリストの慈しみの眼差しが注がれているのです。北海道に北海道家庭学校という施設があります。私はこの学校のことを説教の学びをする中で、まあ、大きな影響を受けた加藤恒明先生の説教の中で知りました。もう20年以上も前のことです。その頃は谷正綱さんが北海道家庭学校の校長を務めておりました。この頃はいわゆる非行少年と言われる問題が大きかった頃です。それでこの学校は少年教護院と呼ばれる施設だったわけですけれども、学校を問題を起こしてしまう学生たちを更生させるための施設です。まあ、今この学校は非行少年が減少しているということもあって、学校に来る子どもたちの性質も随分とその頃とは変わっているようです。今は教護院という言い方ではなくて児童自立支援施設という言い方に変わっています。 私はこの谷先生の頃、学校、この学校が出しておりました一群れという機関誌が書籍化されておりまして、それをよく読んでおりました。そこに学校側と非行少年たちとのやり取りがよく取り上げられておりました。この北海道家庭学校というのは、その当時、まあ、今もそうですけれども、少年院のようにですね、門を閉ざしてしまってそこに閉じ込めてということではなくて、門はいつも開かれたままです。子どもたちを信頼して、子どもたちがその中でのびのびと生活することによって本来の性質を取り戻すことができるようにということを願っている学校です。ところが門がいつも開いているために、当時の生徒たちは学校を抜け出してよく問題行動を起こしてしまって事件になるということが何度となく起こっていたようです。けれどもこの学校は学校の真ん中に礼拝堂が建てられていて、キリスト教の精神で子どもたちに接するということをしている学校です。一緒に子どもたちと礼拝をしながらキリストの愛を伝えていく、そういう理念で行われておりました。その頃のものを読むとよくわかるのですけれども、まさに主イエスが町の人々から罪人扱いされている人、悪者のレッテルを貼られているところに寄り添いながら共に生きたように、問題行動を起こしてしまう子どもたちを信頼して愛して一緒に生きていくことを通して、もう一度愛に触れて生きることができる機会を持てる、まあ、そういう学校となっていたわけです。愛されることを知ることを通して人は変わることができると信じたのです。この一群れという本の中に谷正綱さんのこんな言葉があります。少年たちは過去の出来事を忘れようとしている、乗り越えようとしている。その心を一体誰がほじくり返して決めつけた目で見ようとするのか。そしてこういうふうにも言っています。少年を全面的に受け入れて奥深く胸の中で抱き留めることが大切なのだと。それこそ主の慈しみの眼差しで、親が子供の心を何とか目覚めさせようとする心で接してきたということです。私たちにとって必要なのは、このような眼差しが注がれているということを知ることです。そして主イエスは誰も裁く目ではなくて受け止める目で見ていてくださるということです。すぐに善悪で判断をして相手を裁いてしまうのではなくて、この主の慈しみの眼差しは人を信じて受け止めてその人を愛する眼差しです。大切なのはこの眼差しを知ること。人に寄り添って共に生きてくださる慈しみ深い主イエスと出会うことです。この慈しみに触れるときに人は変わることができるのです。4節にあるように、神の慈しみ深さがあなたを悔い改めに導くのです。必要なことは人を裁く目で見るのではなくて、人を慈しみの眼差しで見ていくことです。なぜなら神にはエコひいきがないからです。この神にはエコひいきはないからですという言葉は、教会共同訳では神は人を分け隔てなさいませんと訳しました。新改訳がエコひいきと訳した言葉を分け隔てしないと訳しました。同じ眼差しでご覧になるということです。今アメリカでも人種差別のことが大きく取り上げられています。歴史を変える出来事になるかもしれないと言われています。この出来事からも考えさせられるわけですけれども、私たちはいろいろな色眼鏡で人のことを見てしまうことがあるのです。それは 人種差別だけのことではありません。能力によって、あるいは経済格差によって、あるいは病気によって、こういうことが起こり続けています。そして私たちは誰もがそのような目で人を見てしまうということがあるのです。そしてその時、私たちは人を見下してしまいます。けれども主イエスは人を分け隔てなさらない、エコひいきをなさらない。この主の慈しみの眼差しはいつも私たちに注がれています。そして私たちが変わることを期待して待っておられるのです。宗教改革者ルターはこの11節の解説として、神は誰一人として軽蔑され、非難され、捨てられることを望まないと語りました。誰一人です。神が望んでいないのに、私たちは人を軽蔑し、非難し、捨ててしまおうとする。けれども、どんな人にも大切な人生があります。人が軽んじることのできない大切なものがあるのです。そして、主イエスはだから、そういう人を愛の眼差しで、慈しみの眼差しで見つめ続けておられるのです。大正時代に生きたキリスト者で、八木重吉という人がおります。この人の詩の中に、こういう詩があります。ある時、神は優しい眼差しに見えて、私を私のわがままのまんま抱きかかえてくれそうに感じられるけれど、また時としては、もっともっと厳しい方のように思われてくる。どうしても私を殺そうとなさるように思えて、悲しくて悲しくて耐えられなくなる。私たちの眼差し、慈しみの眼差し、私たちはその神の眼差しを、私たちを愛してくださる、私たちを受け止めてくださる眼差しとして知ることができます。けれども、私たちが正しいことをしていないとき、その眼差しに私たちは苦しむことになります。八木重吉はキリストの眼差しにはそういう両面があることをよく知っていた人です。自分が悪いことをするとき、してしまうとき、隠れていたいと思う、見てほしくないと思う、自分に注がれている眼差しを裏切ってしまったときに、そういう気持ちは起こります。だからパウロはこの眼差しを知ることが人を悔い改めに導くのだと言っているんです。受け止めてくれる眼差しがある、だから人は変わることができます。攻撃されてばかりでは意地になってしまうばかりです。主イエスの心は柔らかです。そして忍耐と寛容を誰よりも知っておられるお方です。この主の眼差しこそが私たちを作り変えるのです。神にはエコひいきがないからです。私たちに心を向け、私たちの心を正しく知りたいと願っておられる神の御前に生きるとき、私たちもまた人を心から愛する眼差しを持って、人を見つめるものと変えられていくのです。お祈りをいたします。慈しみの深い私たちの主よ、あなたの眼差しを心からありがとうございます。あなたは私たちにいつも寄り添って、私たちが罪深いものであることを知りながら、私たちを見ていてくださいます。私たちを受け入れようと思っていてくださいます。主よ、けれども時折私たちはあなたの目の前に出ることができないほどに 自分が醜いものであることに気がつきます。主よ、憐れんでください。私たちを作り変えてください。あなたの愛の眼差しにたるものとして私たちを作り変えてください。そして私たちもまたあなたのように人を慈しみの眼差しで見ることができますように、愛する思いを私たちの心の中に育んでください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。それでは応答の賛美を賛美いたします。513番を賛美いたしましょう。賛美しつつ捧げ物の時を持たせていただきます。オンラインで礼拝をしておられる方はぜひそれぞれのところにあって捧げ物を取り分けておいていただければと思います。513番、前節を賛美いたします。